若々い。
この番組は滋賀県若手経営者異業種交流会若々いの提供でお送りします。皆さんこんにちは。若葉ステーションの時間がやってまいりました。パーソナリティは私久野市かなみんと若葉会事務局のメディアエージェンシー中桐隆二です。他素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきます。この番組若葉ステーションは滋賀県若手経営者異業種交流会若葉会の会員で作るラジオ番組です。毎回滋賀や京都で活躍する若手の経営者をゲストに迎え、その活躍ぶりを楽しいトークを交えながらお伝えしていきます。その他会員企業の情報や終盤には私久野市かなみんの PR タイムもありますので、最後まで聞いてくださいね。それでは本日のゲストはこの方です。どうぞ。
はい、京都市役所前法律事務所というところで弁護士をしています佐々木辰徳と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、もう目の前に弁護士さんがいるとなるとすごく緊張します。
すごいね、分厚いバッジもありますしね。
はい、はい、かっこいいスーツブシッと決めてもらって、ちょっと緊張気味の私ですけども、いろいろお話聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
弁護士さんのイメージなんですけど、裁判とかのイメージがすごく強いんですけど、一体どんなお仕事をされてるのかちょっと詳しくお聞きしたいと思います。
はい
はい、
弁護士の仕事、まあ、裁判は多分イメージしてもらってると思うんですけど、はい、ちょっとなんか逆質問になっちゃうかもしれないですけど、はい、じゃあ裁判になってる人たちってどういう人たちだと思いますか？
はい、ですね、例えば離婚問題とかで夫婦が揉めたりとかしてるイメージが強かったりですとか、あと何ですか中桐さん。
あとはまあ、はい、そうですね、うん、まあちょっと犯罪を犯した方の刑事事件の方ですかね。
確かによくニュースで見られますね。はい、他にそれくらいかな、私のイメージなんか、
まあ、はい、うん、ありがとうございます。まあ犯罪の弁護っていうのも弁護士ありますし、はい、それから、今、夫婦のことをまあちょっと例に挙げてはいただいてましたけど、
はい、
いい言葉をいいワードが出てきたなと、揉めているっていう、結構弁護士が持たれる世の中のイメージって揉めてる時に出てくるっていう、まあ、そういうこと言われるんですよ。
はい、
でそれは間違いじゃないんですけど、うんうん、時々ね、弁護士の仕事は揉めてる人のなんか手伝いするみたいな、そういうイメージ持たれることがあってそこはちょっと半分間違ってるなと、なのである意味僕そこをね、こう弁護士分かってもらうために言いたいんですけど、弁護士の仕事って一言で言うと人の代理をすることなんですよ。
うんうん、
要するに代わって話をつけていく。だ揉めてる人がいたら揉めてる人の代わりに話つけに行きますねって、それが弁護士の仕事で、
はい、
だから話つけに行くことが仕事なので、揉めてる人同士じゃなくても、
はい、
例えばなんですけど、僕つい最近やった仕事で、
はい、
ある親子の息子さんの代理として、うん、お父さんの代理についてる弁護士とお話をしたと、
うん、
でその親子は訳があって今ちょっと離れ離れになってもずっと会ってないで、話をしたいけども直接顔合わせるのはちょっと抵抗がある、
はい、
だから代わりに弁護士同士でお手紙とか交換して、あと息子さんのために用意してたプレゼントを受け取ってそれを息子さんに渡したりとか、
はい、
2人なんで揉めてないんですよね。弁護士同士全く喧嘩もしてないし揉めてもない、だけど直接話をするのが難しいから代わりに弁護士同士で話しますねって、
うんうんうん、
それが弁護士の仕事の本質で、裁判とかも全部そうなんですよ。代わりに行ってきますねっていう、人の代わりに人と話をするのが弁護士の仕事と思ってもらえたらと思います。
想像以上になんか全然違ってました、私が思っている弁護士さんっていうの。その例えばなんですけど、その弁護士さん同士で話し合われて、やっぱり悪い方向に行く時もあると思うんですけど、いい方向に行った時ってそのお父さんと息子さんどうなったんですか？
あ、それまだ現在進行形で決着ついてないんですけども、はい、今後時間かけて関係修復していきたいっていう、やっぱお互い思いありますね。
なるほど、代理人なんですね。例えばあと違うお仕事でいうとどういったことされるんですか？
分野としては相続っていう分野がすごく今僕の中では多くて、はい、で個人さん亡くなった個人さんの、まあ、遺産っていうものをどうしていくかっていう仕事もありますし、まあ、遺言書いたりとかですね、
はい、
あと会社の後継ぎがこういない場合にどうやって会社を引き継がせていくとか、
はい、
まあ、あの子供がいる場合でもどうやってちゃんと法律上うまく会社をバトンタッチしていくかっていうのがすごく今社会的な課題にもなっているし、僕もこう相続っていうのが今まで生きてきたその証とか思いっていうのを次世代に継いでいくっていうことだと思ってるので、そこはすごくあの熱心にやってるつもりです。
あ、そうですよね。いろんな気持ちで大変苦労とかもされてきて、ようやくお仕事とかも会社にできたものをいきなりなくなって、それがなくなっちゃうっていうのはすごく悲しいですもんね。
日本の会社の潰れる原因の第1位って実は後継者がいないことなんですよね、はい、あのお金に困ってるとかじゃなくて、
はい、
お金あるけども後継者いないから会社潰れてしまったのがすごく多いので、それはなんとかやっぱしなきゃいけない課題なんですよね。
あ、例えばその後継者の方がいなくって、その第三者の方がその会社を継がれるっていうこともあるんですかね。
ありますあります。でそういうのって実は M&A っていうふうにあの 言われることがあって、
はい、
日本だとちょっと M&A っていう言葉がなんか悪いイメージを持たれがちなんですけども、実は子供が継いでくれない会社を外の人にこう売って買ってもらって、で継いでもらうっていう、すごく日本にとって必要な本当はいいことですので、そこをちょっとイメージ変えていきたいなっていうのは思いますね。
あ、そちらもやっぱり弁護士さんの、お力が必要になるということですよね。
あのただ弁護士の力も必要なんですけども、うん、実は弁護士の力だけでも足りなくて。
あ、そうなんですね。
例えば税金のこととか僕分かりませんから、
はい、
あの僕が所属している若葉会とかは税理士さんだとか司法書士さんだとか、
あ、いらっしゃいますね、若葉会の会員が、はい、
そうなんです。だから弁護士だけじゃなくてチームを組んでいろんな専門家で、こうそれこそ不動産会社さんとかですね、
はい、
あと保険の業者さんとかも必要になることあるし、うん、いろんなあのパターンありますから、いろんな人たちで集まって一丸となってチームでやっていくっていうのが一番必要かなと思いますね。
ならもう若葉会の会員さんにあのお仕事とかいらっしゃるもん、もってこいですね。
若葉会にも問い合わせも一番早い感じ
ですね。早いですね、うんうんうん、
そういろんな人がね、
若葉会言うとこって
でみんな信頼し合ってね、すぐにあのチームで動けますからね。
そうですね、一番あの仲いいですしね、うん、やっぱり佐々木さんは結構あのこういった弁護士さんといってすごい素晴らしい職業をされてるんですけども、
とんでもないです、ありがとうございます
されてるなと思うんですけども、趣味とかってあるんですか？
趣味は、はい、僕は昔からずっと格闘技をあのやってまして、
はい、
まあ、空手とかボクシングとか総合格闘技とか、うんうん、まあ、ちょっと今やりすぎて怪我もしちゃってるんですけど、
どこを怪我されてる
の？あの右の足首捻挫してます。
今日はサンダルでかつなんか傘持って登場されて何かなと思った
あの足今ギブスで固めてます
え、好きな選手とかいらっしゃるんですか？
いっぱいいますけども、
はい、
一番は、ミルコクロコップっていう
ちょっと分かんないです
マイナーではないです
ね。もうちょっと有名な人ってアンディ・フグとか分かりますか？
あ、分かる、K1 でね、有名な
亡くなっちゃった人なんですけども、すごく影響を受けながら僕育ちましたね、は
い、なんか結構ギャップですよね、その弁護士さんがその格闘技とかボクシングとか。
あ、でもね、昔ね、佐々木さんに聞いた話でちょっとね、あのしっくりくる言葉があってね。
何、ね、ですか？聞きたいです。
結構ありましてね、
あの自分をこう高めていくというか、
はい、
法律の勉強にしろ格闘技の練習にしろ、
はい、
こう、まあ、強くなっていく、あるいは自分を変えていくっていうことをして、そしてそれでこう変わっていった自分があの人を守る力をこうつけていくっていう意味では、なんかモチベーションが同じところがあって、
はい、
要するに法律の勉強をして法律を知って人を守れるようになる、
うん、
格闘技の練習して肉体的に強くなっていって、うん、まあ、自分や周りの人を守れるようになる、うん、自分の中では結構あの同じようなところがあるんですね。
かっこいいですね、
うん、そうギャップというのね、はい、一緒思うかもしれないですけど、うん、あ、なんか理にかなってるなっていうのね、
一緒なんですよ自分の中では、
うん、感じることもありますね。
気持ちも鍛えられるっていうような感じですか？
っていうのもありますね。
え、その佐々木さんは奥さんとはどこで出会ったんですか？
めっちゃプライベート突っ込んでくるな、
まあ、構わないですけど、いや、あの、カフェの店員さん妻やってました。
あ、そうなんですね。
僕そこのお客さんでした。
ナンパされたんですか？
あのこれ、ね、まあ言うと怒られるんですけど、はい、そう、あの3ヶ月ぐらい僕毎日のように通ってたんですけども、はい、しびれ切らして最初にデート誘ったの向こうですからね。
うお、
めっちゃ怒られますねこれ聞かれたら。
奥さんに聞かれないようにねしないといけないね、これは。
すごい。あの追って追って最後にさあのパクって感じですかね。
かなりだいぶゆるなってきたね最近ね。もうあの最初緊張気味やったけどね。
まああの、はい、ご縁があったってことですね、一言で言うとね。
そうですね。佐々木さんのこのホームページ、はい、見てもらったら、はい、分かりますかね、その内容とか。
あ、そうですね、例えば、はい、あの連絡先だとか事務所どこにあるだとか、はい、うん、まあ、京都市役所前、法律事務所で名前からして京都市役所前にあることは多分分かると思うんですけども。
そうですよね、
まあ、より詳しく情報を見ていただけるかなとは思います。
あと Facebook もされてるという。
あ、やってます。はい、
佐々木辰徳さんで検索してもらったら、はい、いけますかね。
あのよかったら検索してみてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
何か佐々木さん最後に PR とかございますでしょうか。
まあ、あの僕弁護士だけじゃなくて実はファイナンシャルプランナーっていうのもやってまして、はい、こうマネーのことについてのアドバイスとかっていうのをやったりもしてるんですけども、はい、法律のこととそれからお金の実践的なことを合わせて、ご相談乗れるかと思うので、はい、まあ、そういったことを合わせて、ご相談いただけたらと思います。
はい、すみません、たくさんいっぱいお話聞けてよかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでカナミンの PR タイムをさせていただきたいと思います。先月ですね、17ライブ配信のリスナーさんと一緒に、初めてのオフ会をさせていただきた
い。オフ会
いただきました。で、場所滋賀県か京都ですごく迷ったんですけども、やっぱり京都の方がアクセスがいいかなと思って、皆さんに京都まで来てもらって、兵庫県の方、そして名古屋の方からも来てもらったんですけども、一人京都の方いらっしゃったんですけども、でそこで今まで半年間17配信をさせてもらって、いつもはコメントでいただいてたメッセージなんですけども、初めて直接お会いして皆さんと、室内でバーベキューをしました。
おー、いいですね。
そうなんですよ。でバーベキューさせてもらって、なんか私のことやとかイベント参加についてとか、いろんなこととかお話しさせてもらって、すごく楽しい時間を過ごさせてもらいました。でその後になんか普段はあのライブ配信でカラオケとか歌ってるんですけど、皆さんと一緒にカラオケも行ったんですよ。
それはもう、はい、VIP な感じですね、はい、今回参加者はね。
で今回が、皆さん都合とか合わなかったりとかして全員で4名だったんですけども、これからはどんどん幅広く皆さんあのオフ会で集まってもらっていけたらいいなと思っております。ちょっとよかったら皆さんもくのいち、カエルマンジカナミンで、フォローしてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。若葉ステーションは毎月第1土曜日午後8時から滋賀や京都の若手の経営者を迎えしてお送りしております。本日のゲストは京都市役所前法律事務所佐々木辰徳さんでした。どうもありがとうございます。この番組は滋賀県若手経営者異業種交流会若葉会の提供でお送りしました。